マルコによる福音書11章20節から25節、新約聖書84ページです。マルコによる福音書11章20節から25節、新約聖書84ページ。マルコによる福音書11章20節から25節、お読みいたします。翌朝早く、一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。アーメン。宣教、口を広く開けよと題して、末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
明けましておめでとうございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝を心から感謝いたします。2018年最初のこの朝に、私たち一人一人の名を呼び、あなたの御体なるこの神殿へと導いてくださり、御言葉の命に預かり、また聖霊の恵みに、あふれる恵みに預かりながら、新しい一年が始められますこの幸いを心より感謝いたします。主の皆を心から褒めたたえます。どうぞこの朝も等しく、私たち一人一人の心にあなたの御言葉をお授けください。どうぞ私たちがその言葉を聞き、また私たちがうちに宿し、マリアのごとくお言葉通りこの身になりますようにと、そのような一年を、幸いな一年を歩むことができますように助けてください。どうぞ私たちの霊に語りかけてくださいますように、心からお願いいたします。今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹、また辞める兄弟姉妹の上に、どうかあなたの慰めと豊かな祝福がこの一年もありますように。またどうぞ世界中におられる宣教師先生方ご家族の上に、さらなる宣教への前進と、あなたからの熱い慰めと聖霊充満がありますように、心よりお願いいたします。今日のこの時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。新しい一年、もう昨日礼拝を捧げましたのでですね、あんまり変わった感はありませんけれども、ですね、やはりこのように2018年最初、素晴らしいですね、晴天の中で皆様と共にこの新しい朝が始められますこと、新しい一年が始められますことを心から感謝いたします。どのような皆さん年越しを過ごされたでしょうか。私はですね、昨晩、ちょうど12時になりますミサにですね、カトリック教会のミサに、参加させていただきました。なかなかですね、この働きの中ではただ礼拝に行くということはですね、ほとんど、ないんですけれどもですね、この1年に1回の時、主人の通うですね、このカトリック教会のミサに、静かに預かりながら御言葉をいただいてですね、本当に恵みの時を過ごさせていただきました。やっぱりですね、この本当に十字架中心のメッセージを通して、またですね、本当にこの静かなところで主の御臨在の中で深くですね、心を主に向けていく、また一対一のですね、あれ入って本当に素晴らしいんだな。いつもですね、この牧師の働きをしていると、もう日曜日がすぐにやってきてしまう。そしてですね、もう語って終わったじゃないかと思うんですけども、すぐに次のですね、この宣教の、もうそれはもったいない感謝なことなんですけれども、本当に一人の者として礼拝を捧げる。ただ御言葉の命に預かる。祈る。 そして主の臨在の中に深く身を沈めていく、これは本当に幸いだなと思いですね。昨日その恵みに、一年の、初めに、一番最初の時にそのような恵みに預かることができました。本当に不思議とですね、もう初めから終わりまでも涙が止まらないんですね。そのような中で本当に深い何か主の慰めと導きをですね、それこそ今年最初の道開きを主がしてくださったように思います。一年の計は元旦にありということわざがありますように、この年の初めは誰もが新しい気持ちで、去年できなかったことを今年はやるぞですね、今年はこうなりたい、今年はこのように計画を持って、昨日もですね、その神父様からこのビジョンということが語られましたけれども、希望を抱き、そして計画を持って前にいよいよ進んでいこう、今年こそは、毎年ですね、元旦には今年こそはという私たちですけれども、でも思いを新たにして今年こそは、そのように思う私たちではないでしょうか。このような終わりの時代、暗闇がですね、本当に増し加わっていくこの時代だからこそ、そうでありたいとまた願うわけであります。信仰を持って生きる者にとっては、その私たちを導いてくださるのがこの聖書の御言葉です。御言葉が私たちの道であり、また暗闇を照らす光である。今朝私たちが聞く聖書の御言葉によって、この一年私たちがどのようになっていくのか、主が私たちをどのように導きたいと願っておられるのか、それを私たちは聞くわけであります。ですからこの朝は特にですね、耳を開いて、そして目を開いて、心を開いて、この御言葉をしっかり私たちのうちに宿すこの朝でありたいと願います。今日ですね、このローマの信徒への手紙をご一緒に先ほど購読いたしましたけれども、まさに御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。御言葉は遠く離れたものじゃない。パウロがここで何を語っているか、ちょっとですね、なんかこう難しい言葉をですね、この五節から始まるんですけれども、何を言っているかというと、これはですね、実は新明記30章の言葉なんですね。ちょっとお開きになる方は、旧約聖書324ページのところに記されています。新明記30章。11節から14節のところの、この御言葉をパウロが引用しているわけですけれども、旧約聖書329ページ、新明記30章、でお開きになった方で、ともに11節から14節まで、ともに読みたいと思います。3、はい。私が今日あなたに命じるこの戒めは、難しすぎるものでもなく、遠く及ばぬものでもない。それは天にあるものではないから、誰かが天に昇り、私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の彼方に渡り、私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。アーメン。どういうことを言っているかというとですね、神様の御言葉というものは、遠く天にあってですね、天からですね、天に行かなければ、天のうちにですね、近くに高く登らなければ、聞くことができない。そのようなですね、超越的な、また非常に神秘的な、そのようなもの、そのような教えではなく、また海の彼方に行って外国に行って教えられなければ聞くことができない、教えられない、そのような教えでもなくして、いや、御言葉は日々私たちの日ごとの糧として、具体的に私たちの生活のただ中に、私たちの口に、私たちの心にあるものだから、この新明記の言葉をですね、私たちが読むならば、だからそれを行うことができる。遠くにあってですね、それが遥か遠くて届くことができないですね、私たちはそれに到達することができない、そういうものではなくして、御言葉は私たちのうちに与えられるものだから、私たちの口にですね、それを授けられるものである以上、その神の言葉は私たちを通して実現していく、 またその御言葉を受けるとき、私たちはそれをまた行うことができるようになっていく。決して御言葉が遠く離れたものではないということ、そのことをですね、今日このロマ書の10章のところでパウロが語り、またパウロはそれはなぜかならばキリストイエスを通して十字架と復活をもって、その贖いの技を、救いの技を成し遂げてくださった以上、私たちはなお御言葉が、先ほどお祈りの中にありましたヨハネ伝のですね、一章一節の御言葉が読まれましたけれども、まさに言葉があった。言葉はイエス・キリストご自身です。イエス・キリストが肉となって来てくださり、十字架と復活をもって今生ける神として、聖霊を通して私たちのうちに臨んでくださるから、私たちは臨まれた時、私たちのうちにイエス様がお住まいになった時、私たちは当然それができるようにもなっていく。それは私たちの人間的な力ではなくして、神様ご自身が私たちを用いてくださる、私たちご自身を動かしてくださる力、それが御言葉の力であるということ。そして今日私たちはその御言葉を毎週ですね、日曜日に聞くわけであります。また日ごとに聖書を開いている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちはそのように御言葉をいつも聞きながら、具体的に御言葉が示してくださる方向に歩んでいく。聖書は確かにですね、時に大変難しい言葉を聞くように私たちは思いますけれども、実は読んでみると本当に具体的なことが書かれています。このモーセから与えられた律法においても同じですね。それこそ私以外に神様があってはなりません。他の人、他の神を、また人間を拝んではいけません。それを偶像にしてはいけません。日曜日を安息日として守りなさい。人を殺してはいけません。嘘をついてはいけません。父母を敬いなさい。勧誘してはいけません。具体的ですよね。これ何か一つでも皆さんの中に分かんないなというですね、ことがあるでしょうか。今挙げた律法においても全て私たちは理解することができます。もちろんそれを私たちは肉の力では到底行うことができませんので、イエス様が贖いの技を成し遂げてくださったわけですけれども、またですね、私たちが聖書を開くときに、愛しなさい。許しなさい。黙って許しなさい。黙って引き受けなさい。なぜ不義を甘んじて受け入れないのか。なぜいつも人のせいにして、また人の裁いてですね、私が愛したように愛しなさい。その愛はどのようだったか、それは聖書を通して十字架の道がはっきりと示されている。イエス様が弟子の足をひざまずいて洗ったように、あなた方もひざまずいて隣人の罪を引き受けなさい。またですね、この私は、ちょっと今朝ですね、探しきれなかったんですけれども、この怒りについてですね、書かれているところで、親に対してですね、いつまでも怒っていてはいけませんというですね、非常に具体的だなといつもそこでね、それをずっ、あんまりにもずっと怒っていると、このひねくれてしまうからですね、早いうちに怒りを親はやめなければならない。まあそういうような具体的な御言葉があります。またですね、エフェソの信徒への手紙の中においては、ごめんなさい、エフェソじゃないですね、ヤコブ書のですね、ヤコブの手紙の中においてはこういうですね、御言葉に関してですけれども、422ページのところにヤコブの手紙1章19節、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。ですね。すぐに怒ってはいけませんということです。まず、そして、話すのにも遅く。私たちは聞く前に口が出ちゃうんですけれども、そうじゃ、まず聞きなさいということですね。よくですね、これ内村先生のお言葉だったでしょうか。有名なですね、言葉の中に、この耳は二つ、口は一つ。ということは、このですね、数から言って聞くことの方が多くなくちゃいけない。ですね、割合から言って口は一つで耳は二つなんだから、聞く方を中心にしなければならない。ですね、まさに聞くのに早く話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。その時にも、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。そのように私たちのうちにいかにこの御言葉が 望んで、そして私たちを動かす、励ます、立て上げる力であるかということを、聖書はですね、幾度となく御言葉ですね、この力を語っております。そして今日は私たちはですね、口を広く開けよう、このようなですね、この説教のタイトルを私たち与えられておりますけれども、これは先ほど聖詩で読んでいただきましたこの詩編のですね、言葉になります。これは何かですね、この歯医者さんのですね、口、歯医者に行ったら口を開けなさいということではなくして、私たちはこの御言葉の通り、また御言葉をいただいたなら、それをもって私たちはただうちに留めておくだけではなくして、また私たちが信じるという時に、ただ信じてですね、黙々と黙っているのではなくして、私たちが信じるということは、それを私たちの口に表していくということ、今日マルコによる福音書を聖書箇所として挙げさせていただきました。イエス様はそのことを今日マルコの11章20節からのところで語っておられます。すなわち神を信じなさい。そして信じるとはどういうことか、23節、はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。神を信じなさい。で終わっていないんですね。神を信じるということは、じゃあどういうことか。それは、今目に見えている、その山々に向かって、その山に命じなさい。立ち上がって海に飛び込め、そのように言いなさい。告白しなさい。少しも疑わず、その言った通りになると信じるなら、その通りになる。これが信仰だと。イエス様はこの弟子たちに教えているわけであります。そして実際、イエス様はそれこそ具体的に、イチジクの木をですね、枯らすことを通して、ほら、このようになるんですよ。イエス様がその主権を持って、イチジクの木にですね、この時実がなっていなかったので、その葉だけ茂っているこのイチジクに対して、これからのち、あなたから実がなることがないように、そのように一言イエス様がおっしゃったら、そのイチジクの木は根っこから枯らしていきました。それぐらい、これは別にですね、イチジクの木をイエス様がですね、枯らしたかったというよりも、そうではなくして、これを通して実際に弟子たちは見て、あ、イチジクの木が枯れています、どうしたことでしょう、そのように言ったわけですね、弟子たちは。でもイエス様からすれば当然のことです。なぜなら、私がこの言葉を持ってそこに命じたのだから。その時神様、イエス様がおっしゃることは、神を信じなさい、そしてあなた方も同じように山に向かって海に飛び込めと、立ち上がって海に飛び込めと、あなた方も口にしてそれを宣言していくならば、必ずその通りになります。私たちにおいて、この山、動かさなければならない山が様々あります。私たちの様々な人生に起こる諸問題であれ、また私たち教会に与えられている使命であれ、そして何よりも動かしていかなければならないのが、私たち自身のうちにある固くななこの罪という山です。その山を目の前にしたとき、当然私たちはですね、その山で、あ、もうこれを山を動かすことができない。理性では当然山は動きません。けれども信仰を持って、その様々な山々に私たちが命じていくならば、この口を持って、口を大きく開いて主に宣言していくならば、必ずその通りになります。それはイエス様が証しされた通り、イエス様が病を癒す時にも、雷病の人を癒す時にも、我が心なり清くなれ、そのように言葉を持って命じて、その病が癒されていきました。そのように私たちはただ信じるという時に、盲目的に、またですね、私たちがそれを行動に移さずに、ただ、あ、信じています、ただ心の問題です、ではなくして、私たちは実際その信じるということを口に表していく。今日詩編の聖詩を読んだならば、あなたが口を広く開くならば、私はそれを満たそう、すなわち主が私たちの告白において、主が成し遂げてくださる、 このことを詩編で語っているわけであります。けれどもその後読んでみると、けれどもそれをしなかったですね、民の姿が書かれているわけです。私たちは新しい一年の始まりにこの口を主のために広く開けていくものとなりましょう。この口を不信仰に用いるのではなくして、どうせできない、自分はダメだ、こんだけ罪を犯したんだから、こんだけ自分は失敗している人間なんだからダメだ、またこの家族は、またこの教会の現実は、こんな人数が少ないんだから、ではなくして、主がお聞きになり、主が喜ばれるのは、主はお出来になります。この私を誠に雪のように白く清め、私たちは新しい人間に、新しい神の子として生み出してくださり、あの弟子たちが、ペンテコステを通して弱虫だった弟子たちが全く新しく変えられたように、私たちも聖霊の命を受けるならば、変えられていきます。主はそれをできます。また私のうちにある様々な罪の現実、また諸問題、家族の現実、それらを主は必ず祝福してくださいます。様々な困難を、病という山も主が動かし癒してくださいます。これが主が喜ばれることであり、またそのように私たちが信じ口を大きく開いていくならば、主はそれを実現することができるのです。これがイエス様がそのようにされ、またイエス様が今日マルコ伝において弟子たちに教えていることであります。この新しい一年、去年においても皆さんにおいて信じます、信仰の歩みをしてこられたかと思います。けれどもこの新しい一年においては、それを口に告白していきましょう。パウロがロマ書において語ったように、その信仰の言葉は、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われていくのです。そのように私たちの口に神様の言葉を与えていきましょう。ある先生がお話ししました。5年後の私たちの未来は、今皆さんが語っている言葉にあります。今日私たちがこの元旦において聞く神様からの言葉、そしてそれこそ今日元旦においてですね、私たちがまず最初に、できないわですね、最初からこの1年きっと無理ですっていう1年をですね、今日私たちがその言葉を口にするならば、できません。この一年はきっと去年と変わらない一年でしょう。皆さんも変わることもありません。家族も、また様々な諸問題も、様々なところにおいて、主の栄光は表されていきません。けれども主は、私たちの口を広く開けなさい。主においてこの一年、私はこのようになります。またこのようになりたいです。家族はこのようにしてほしいです。このような家族になりたいです。このような仕事をしたいです。このように主に用いられたいです。このように奉仕を捧げたいです。このような祈りの人になりたいです。これぐらいお金を稼ぎたいです。ですね。それでも別に神様はですね、嫌なことは言われないと思います。それは神様に対して、このようにお金をですね、お金持ちになって本当に主に捧げるものになりたいです。それはすべて信仰において、主に口を開いていくならば、主はそれを、私はそれを満たそう。主が満たしてくださる一年でありますように。主は、神様は不信仰も聞かれます。ご存知のようにイスラエルの民が不平不満をブツブツブツブツ言っていたときに、その通りにされました。あなたが言った不平の通りにしましょうと言って、多くのイスラエルの民が滅んでいきました。どうか私たちがこの新しい一年、不平不満を言って、もうしっかり口を清別していきましょう。この朝からですね。私はできない、どうだこうだですね、あの時こうだっただった、もう必要ありません。去年のことはもう必要ありません。新しい一年において主が私を通して何をしてくださり、何をしたいと願っておられるのか、そして私がどうなりたいと願っておられるのか、どうなりたいと願っているのか、それを主は今耳を大きくして聞いておられることを感謝いたします。それゆえに、私はできませんはもうやめて、私はどうせですね。そうです。私たちは所詮どうせという人間です。ですね。特に価値もない、そのようなものです。大して力もない、ですね。弱き存在です。でも、主がおられ、イエス様がすべてのこの十字架と復活を通して、御救いの技を成し遂げてくださったのであるから、私たちはイエス様がおっしゃる通り、神を信じなさい。 そして誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。この言葉を信じたいと願います。去年だったでしょうか、この言葉をですね、チョヨンギ先生の本を通して、私たちは自分の言葉が、自分自身のですね、この中枢脳の中枢神経を刺激して、その言葉の通りに私たちはなっていく。あるですね、この幽霊杯の時にですね、いつも何度ももう語りますけれども、ですね、ある羊の方が、久保姉妹がですね、幽霊杯に来られた時にですね、ああ、もうダメだ、五十肩だって言ってですね、もう年だ、年だって言って幽霊杯に入ってきてた。そしたら朝ですね、皆さんがしっかり信仰告白せよと御言葉を聞いてましたのでですね、急いで皆さんが久保さん、ダメダメダメダメ、そんな風に言っちゃダメダメダメって言ってですね、久保さんは朝聞いて、何のことと言ってですね、そういう風に言ったらその通りになってしまうから。そしたらその後久保さんがおっしゃったことは信仰告白ですね。20歳です、私は20歳ですというふうに信仰告白されてました。またですね、ある方は信仰を持ってですね、この自分の死亡に対してですね、出ていけ、お前のいるところじゃないと言ってですね、自分の死亡に命じているとのことで、この全部主が豊かに祝福してくださることを信じます。それぐらい皆さんは主を信頼していいということです。こう祈っちゃいけない、これじゃダメなんじゃないか、そうじゃない、主はすべての祈りを喜んで聞いてくださり、主がすべてを持って御心にかなうようにすべてを整えていってくださいますから、まず私たちがこの口を清別し、そして主に大きく口を信仰を持って開き、この山に向かって立ち上がって海に飛び込めですね、亡くなってしまえ、病においてもそうです。そのように私たちは宣言しながら、私たちが行くならば、主はそれを信じる通りに、またあなたが告白した通りに私はなそう。そして最後にもう一つ目、その口を、私たちの口を主のために開く。そのために私たちは今日、マルコによる福音書11章の25節にですね、イエス様がおっしゃっていらっしゃるように、立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださいます。アーメン。すなわち私たちの口を主のために、主に用いられる口として、私たちが清別されていくならば、私たちの口は愛を告白する口になっていきます。許しと裁きではない、人への恨みつらみではない、そうではなくして、ただ主の愛と許しゆえに、私たちの口も愛を告白し、愛を告白し、許しを宣言し、許しを宣言し、そして私たちはそこにおいて本当に十字架の見許しとご愛に預かっていく。それが私たち口に与えられている素晴らしい恵みであります。そのように私たちはこの口を今年一年主のために用いていきたいと思います。サタンのためにではなくしてですね、主のためにこの口を用いて信仰を告白し、また愛を告白し、許しを告白し、そして私たちはこの口を用いて主の福音を述べ伝えていくものになりたいと願います。最後にエフェソ書を開いて終わりましょう。ご一緒にですね、エフェソの信徒への手紙4章29節357ページ、新約聖書357ページ、新約聖書357ページ、エフェソの信徒への手紙4章29節そうですね、29節から32節までをご一緒に読んで終わりたいと思います。357ページ、エフェソの信徒への手紙4章29節から32節3、はい、悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。アーメン。 ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を語りなさいということは言うまでもなく、私たちの語る言葉は人を作り上げていくことも、また人を引きずり下ろすこともできる、その力を持っているということです。けれども主は私たちに恵みが与えられるように、その隣人を作り上げていく、立て上げていくような、そのような愛の言葉を語りなさい、そのように私たちに語っておられます。そして私たちの言葉が、どうせ私たちの言葉ぐらいではないということです。一人の人の告白が、一人の人の言葉が、皆さんの家族を、また皆さんの教会を、皆さんの職場を、新しく神の現実を表していくものになっていくということ。そして私たちがこの言葉を主のために用いないとき、聖霊様がどれほど悲しませられるかということを、このエフェソ書でパウロが語っている通りです。私たちはどうかこの1年、聖霊様を悲しませることがないように、そのように主を、私の口に、詩編にありますね、門番を置いてくださいですね、私の口をしっかり主を守って、聖別し主の喜ばれることだけを語るものとならせてください。共にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、この元旦の朝、愛する方々と共にあなたの礼拝に集い、また口を広く開けと、あなたのご命令、また御言葉をいただきましたことを心より感謝いたします。どうぞ語られた今日の御言葉が、私たち一年、新しい一年を育み、また立て上げていくものでありますように。どうぞ私たちの口が、主よ、あなたのご栄光のために用いられていきますように。どうぞ主よ、私たちの口を整えてください、清めてください。主のために信仰を持って告白し、また愛を告白し、あなたのこの十字架の福音を述べ伝えていくものとならせてくださいますようにお願いいたします。また今日語られた御言葉があるゆえに、必ずそのようにしてくださることを信じます。私たちは新しい一年、主のために豊かに祝福され、また聖霊の恵みによって新しく作り変えられ、主の御用のために新しい素晴らしい一年が用意されていることを、主をあなたに感謝し、期待いたします。どうぞ私たちを用いてください。私たちの教会を、また私たちの家族を、職場をすべてにおいて、主のご栄光、ご臨在を表してくださいますようにお願いいたします。そうなることを信じ、主に期待して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。